全てが神の時です。神はいつでもどんな時でも、たとえ私たちが神のご存在も、そしてまた神の愛も慈しみも感じられないようになっていても、神は私たちを見ておられるし、私たちは神の手の中にあります。時には神を呪い、神に悪態をついてしまうかもしれません。しかしその時でも私たちは神の御手にあり、神は私たちと共にあります。神が私たちと全く関係なくおられるという時は一瞬たりともない。どんな時も神の御手の中でなされた神の時であります。そして伝道者は言います。火の下では、つまりこの世界だけを見るならば、この生きている今の私たちの時代だけを、この世界だけを見るならば、伝道者が言っている通りであります。結局は罪の結果である死によって全てが空になってしまう。人の生活というその生きていることそのものを暗く覆ってしまうものは死であります。この問題は人類にとっていつの時代でも最大の問題ですし課題です。ですから新約においても死についてはパウロがこのように言っております。最後の敵である死も滅ぼされますとこう言っています。つまり最後の敵、最後の課題、問題は人間にとって死だというんです。でパウロはその解決が今ある、勝利があるとイエスを指して言っています。しかしここの伝道者の書においてはまさに最大の課題であると言っているところですよね。この箇所において伝道者は人は結末としての死があるので、これを考えた時私たちはどのようにしたらよいかを伝道者は悟ったというのであります。その結論が22節なんでしょうね。このような現実は人間だけの現実ではなくて人も獣も同じでありまして、人も獣もどれほどの差があるだろうかとこう気づかさせられるところであります。これが現実ですよね。この世の生活が全てであるとするならば、これが現実であります。人には死があるということが現実であります。それに人の世界はさらに問題があります。何かと言いますと16節であります。人であるがゆえに、人間の世界であるがゆえに課題があります。16節、これも痛ましいことだが、最初の、さらに私は火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。伝道者は人の世には不義不正が我が物側に振る舞っている、横行しているのを見た。これも現実です。ここで言われているのは裁判と称しながら、その裁判の中でも不正があるという不条理を見ている伝道者の言葉であります。しかしこの正義の場っていうのが裁判におけるところの不正っていうことと、本来ならば正義が行われる場所であるのにもかかわらず、そこには正義が通らない。それともう一つ、これはいろんな理解があるんですが、16節で裁 きの場っていうのは分かります。これは裁判の場所なんでしょうね。もう一つ正義の場、これ同じことを違った言い方で言っているんだろうかと考える人たちが多いんですけれども、中には正義の場っていうんですから、本来そこに正しい人たちが いる営みがある場所、もっと具体的に言うならば、今日的に言うならば牧師たちとか教会、クリスチャンたちは神様によって義とされて神の愛を知っている、神の義を知っている人たちの集まりであるはず、ましてや牧師たちならば教育者ならばそうであるはず。そこに実は不正があるのみだという理解もあるんだそうです。でこれを見ますと残念なことですけれども、教会の中で一時問題になりました。今もなってるんだろうと思いますが、牧師たちのセクハラの問題事件が裁判立てになったこともございます。それとはまた献金を強いるという意味で詐欺という問題で訴えられた牧師もおります。またインターネットでは献金をそのようにこの踏んだくるというふうな言い方で非難するネットもございます。単なる抽象であるならば、いざ知らず伝道者は正義正しい人たちの集まっている場所において不正があったという事実を知ったとも取れる。これは痛ましいことであります。これは動物獣ではない人間であるがゆえにある世界であります。まさに火の下には人間は他の獣と同じように死ぬしかない、同じ、いや人間はそれどころか正義の場において偽りが不正が横行し、そして裁きの場に不正が行われる。まさに火の下を覆うのは、この世を覆うのは不正です。不正なる者が栄えて権力を握ります。正しい者が虐げられるというこの理不尽なのがこの世界の現実であると伝道者は見たというんです。人は確かに神の形に創造され特別の被造物のはずであります。しかし人間の振る舞いを調べるならば獣と変わるところがないことに気づくでしょうし、いやここで伝道者は獣以上で、以上って言うんですか、以下って言ったらいいんでしょうか、問題を別にまた抱えている存在だと現実を見つめるわけであります。そして結果は人間も所詮は獣のごときもの、そして死ぬしかない。そして一転して伝道者は19節、今度はこの19節、あ、ごめんなさい、18節ですか、18節でこの17-18ですね、すいません、なんか焦ってますね。17-18節で変わっていきます。17節で、私は心の中で言った、神は正しい人も悪者も裁く、そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだ。ここで16節から一転して伝道者はこの世の中を見ると他の動物もそしてまた人間も変わらない、そしてさらに続けていくと結局は死ぬ。だけど一転してここで伝道者は途中で神に目を向けていくわけです。この世に閉じ込められたこの世界の、そ それを突き抜けてって言ったらいいんでしょうか。それを超えて神に目を向けるんです。それと全く違った世界が開かれてくるわけです。違った視点が出てくるわけであります。神に目を向けますと、17節で言います。神は正しい人も悪者も裁く、そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだと言います。神の裁きがあることに目を留めたのであります。止めることができたんですね。伝道者が目を留めたのは人の裁きではありません。神の裁きです。人間の裁きの延長線上に神の裁きを想像してはならないわけであります。神の裁きです。神の裁きは現世にして非常に厳しいものであります。瞬間です。パウロはガラテヤ人の手紙の6章の7節でこう言っております。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。悪が悪のまま横行し、それが永遠に続く、何のお咎めもないなんていうことはないんだということに気づかされていくわけです。で、そのようにして伝道者はいつかは善人も悪人も神の裁きの法廷に立つことが来る。確かにこの神から目を離しますとやりきれないことばかりの連続であります。不平不満不安となっていきます。ですから神に目を向けていきますと、さらにヘブル人への手紙の中で著者はこう言います。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。そこにこの世の中において不平不満ではなくて望みをそこに結びつけていく、そういう新約聖書の著者の記事を見るわけであります。やはりこれに心を私たちは止めるべきであります。このような社会の矛盾を見て伝道者は自らに言って聞かせているんでしょうね。神は悪者を決して見逃しはしない。いつかは正しい人も悪者も神の裁きの場に立たさなければならないし、立たせる。そして悪者を決して見逃しはしない。逆に言えばいつかは正しい人はその報いを受ける。悪者は神の裁きに立たされなければならないし、そしてその正しい厳粛な決定が下される。しかしそれが今なされないのは、全ての営みと全ての技には時があるからだと、神の計画があるからだというわけであります。人の世の不義邪悪も必ずや神に裁かれる日が来ます。そして善を行っていながら誠実に神様の前に歩みながら報われないように思われている人たちには必ずその報いが、裁きがある。だから私たちは心配さなる神を恐れ、不義不正から離れなければならないと決断するわけであります。この世界が現実が全てであるならば、私たちはなんと虚しい生き方をしている存在でしょうか。神を信じるなんていうことは、この世界の中に私たちが閉じ込められて、それで全てだと思っているならば、神を信じるこれほど虚しいものはなくなってしまうことでしょう。しかしこの世は全てではない、この世界が全てではない。そして伝道者はさらに言います。この世界を見れば、18節、私は心の中で人の子らについて言った。 神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。そしてその気づくようにされた理由、根拠、どのようにしてかというと、19節で人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。全ては虚しいからだ。人間と獣とを比べてみて、伝道者は言います。結末は一緒だ。しかもここに結末という言葉が3回出てきます。で、この結末というのは、もっと別の言い方をすれば、思いもよらぬ出来事という意味であります。つまり死の訪れというのは、まさに思いもよらぬ出来事として人に突然襲いかかります。誰も死ぬという結末を逃れることはできません。そして死は確実にやってきます。最初に申しましたように、人は人生の死は人にとって人生の結末となります。一切を飲み尽くす死、それを前にして生きるってどういうことなんでしょうか。でも逆に言うと、前にもお話ししましたように、死ということを考えないと生きるということが実はどういうことかを考える機会を失ってしまうように思います。なぜならば、死っていうのが全ての人にとって確実だからです。これは絶対に裏切りません。別に私たちはこの聖書が言ったように突然襲ってくるとあります。結末、思いもかけないと来る。私自身もそうでした。もう5年近く経ちますけれどもね、突然死ということを考える、いや考えざるを得ない事件をっていうんですか、病を負いました。本当に突然です。そしてましてや一番病気になってほしくない一番忙しい時でした。教会には皆に迷惑をかけました。そのように私たちの思いとは関係なく襲ってくるという死という現実があります。で、それは人も獣も同じように死ぬと伝道者は言います。だから人間だからといって何か特別に偉いかのごとくに誇ること、万物の霊長であると言って、この神様によって作られた全てのものを人間の自由勝手気ままに破壊し利用していいということにはならない。その傲慢さを私たちは知らされるのであります。ですから言います。18節で、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。私たちに様々な事柄を通して、私たちは本当に死ぬ、あれもこれも死ぬ、そのことを通して私たちは何ら人間様だと誇るようなものは何一つないではないかということを認めさせようとしているんだというのであります。私たちは今死にません。また私自身も明日も生きてるだろうなと思います。私たちは死というものが身近になかなか思えません。それは神の時があるのであってないということではありません。そのことを勘違いしてしまいます。そして何か人間は特別に他の生き物よりも素晴らしい特別なものであるかのごとくに考えますし、また時には永遠に生きるものであるかのように私たちは今を振る舞ってしまうことがあります。しかし伝道者は言います。死ぬという点では獣と同じであること、肝に銘じなければならないというのであります。そういう意味でまさに空の空でしかありません。正義の場に不正がはびこり、それが当然のような社会が存在するという現実があります。 ですから神が人に理性と知性を与えているものの、実に人は万物の霊長といって誇っていますけれども、誇る理由はないのであります。誇ってはならない。本当に神の前に、そして全ての被造物の前に私たちはへり下っていかなければならないし、神に与えられ委ねられたこの全ての被造物を神に代わって管理するという謙虚さが必要なのではないでしょうか。人も獣も同じ、何も変わることがないと思わざるを得ないようにさせているのが死だと伝道者は語ります。人は確かに神の形に創造された特別の寄贈物です。しかし人間の振る舞いと死という点を結末を見るならば、獣と変わることがないとつくづく私たちは思うのであります。そして一つの結論、20節です。皆同じところに行く、すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。同じところっていうのは大地であります。死ねば大地に葬られます。ついには塵となります。人も獣も所詮は塵の塊に過ぎない。この世の現実だけを見るとそうです。それしかない。私たち人間の価値ってどこにあるんでしょうか。私たちはこの世のが全てだと思っているので、自分の価値を見出そうとして何をしますか。富を蓄えようとします。名声を得ようとします。そして人と比較して自分を上だ下だとこの思い煩います。しかしそのような思い煩いは、人も獣も所詮は塵の塊だという結論で終わりであります。虚しいものであります。そうすると結論、人は土に帰るだけの旅路の人生を送るだけ、人生は実に虚しいものだ。何持って塵となってしまうこの生涯、悪せくと毎日生きなければならないのかという問いで終わってしまいます。何のために、私たちはどんな辛いこともまたどれほどの痛みも忍耐しなければならないのでしょうか。また私たちは真実であろうとするのでしょうか。人間のすべての喜びと努力を絶滅させる死から逃れる術がないのにもかかわらずです。なぜそうするんでしょうか。ある人が言っていました。人にとって最善は何か、生まれないことだ。生まれてしまったらば早く死ぬことだっていう、こんなことを言った人がいます。社会には世の中には多くの心理学者、哲学者、社会学者と言われる人たちが死について様々に語ります。一つの悟りを得たかのように語ります。しかし伝道者は死について悟りなど開けない、ただ虚しいだけだと言わざるを得ないのであります。けれども、けれどもです、21節こう言っています。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。また獣と違って人の霊は神の懐に帰ることができるという望みがあるというふうに理解をする、解釈するのと、皮肉だと解釈するといくつかあります。でも私は12章見ていただきたいんですが、12章の 7節を見ますとこのようにあります。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る、こう伝道者は言っています。ですからこの3章の、ずいぶん悩みましたが、3章の21節はやはり伝道者は、人は獣と違うところがある。ならばそれはなぜかって 何なのかというならば、人の霊は神のもとに上り、神に至る。しかし獣はただ死に帰るだけなんだと。私たちはここの神の裁きがあるという17節と合わせて考えてみますと、動物以下のような人間の不正や不義が行われる世界、そしてそこに住む私たちではありますけれども、そして結局は死んで塵に還る他の生き物と同じようなものでありますけれども、決定的に違いがあることをもう一度目を留めて、いや伝道者は私たちに目を向けさせているんじゃないでしょうか。私たちは他の動物と同じように死んでおしまい、はいさよなら、無になるということではない。神の裁きを受けるし、私たち自身は神のもとに行くんだ。そこが他の生き物と違うんだ。だから今どう生きるかということが問われる。そうすると22節なんです。22節、私は見た、人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを、それが人の受ける分であるからだ。で、これはだからまあどうせやるだけのことやっていい、それまでよっていう意味ではありませんね。そうではなくて、結局私たちはあれやこれやと不満不平を持ちます。この世の中で生きていくと、裁きの場で不正が行われ、正しい、正義の場で、不正がやはり行われる、そんな世の中であります。そして死んでしまうならば、他の生き物と何ら変わりがない、地の塵となって朽ち果ててしまうものであります。だけれども私たちはそのことで思い患ってもしゃあないってことなんです。この世の中で私たちはあの人よりもまだマシだとか、あの人より私はなんとかわいそうな存在なんだというふうに比較して一喜一憂して過ごしたとしても、それはまあまあ、虚しいだけなんだよ。私たちは正しく裁かれる神を信じて、そして神がおられることを知っているんですから。ですから人がどうであろうと関係ないんです。私が神の前にどう生きるか、誠実であろうとしているのか。なぜならば神は正しく裁かれます。だから私は神様がお与えになったこの地上生活、働き、それを楽しもうではないか。思い煩う場ではなくて、神が与えてくださったこの働きの場として、生活の場として、私たちは十分に楽しもうではないか。ですからこれと似たことをイエス様も言われましたね。イエス様は三条の水訓の中でこう言ってます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは必ず、明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります、とこう言っていますよね。でも私たちは愚痴ってしまうものです。ああだったらこうだったらと、本当にこの自分の今の境遇を嘆いたり、またはあの人よりも大したもんだという傲慢になったり、登ったり降りたり、本当にこの世の中で自分の位置立場はどうだろうかと一喜一憂してしまう、そのような思い煩いはやはりすべきではないんですよね。神様が用意された、ただ私仕事を本当に喜んでやろうではないか。だってその続きです。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろうか、誰がわかるだろうか先のこと。 で、このことを伝道者はさらに言ってるんです。6章の12節でもね、同じことを言っています。6章12節、誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかを、わからないということです。そのことは8章の7節でも、また10章の14節でも同じことを繰り返し語ります。なのに、なのに私たちはなんと思い煩い、そしてこの世のもう最後であるかのように嘆いてしまうんでしょうか。いや、同じ、80年90年生きる、いや、もしかしたらもっと短い人はもっと短いかもしれませんけれども、同じ一生を送るならば、やはり私は見た、人は自分の仕事、神様から与えられた務めを楽しむより他に何も良いことがない、ここに立つべきではないし、ないでしょうか。また立つことができるのが、この世だけを見ていない、この世の閉鎖されたと、こうシェーファーという人は言っていますよね。この閉じられた世界という言い方をしますけれども、やっぱり私たちはこの閉じられた世界を超えて存在しておられる神を見ているし、神との関わりの中で私たちは自分を考えていく、そういう生き方であるならば、神が与えられた仕事を本当に楽しむ、それより良いことはない。まさにイエス様が言われたお言葉を心に留めます。私が道であり真理であり命なのです、こう言われたイエス様こそ、私たちは本当に、そこに目を留めていく、そのお方が私たちの解決をお与えくださるお方だと告白していく以外にないのではないでしょうか。私たちはよく十字架を見上げると言います。それはイエス様こそが道であり真理であり命だからであります。ですからイエスをことごとくに行き詰まったら、やはり神に思いを馳せ、私たちのために死んでくださったイエスに目を心を向ける、そして神が全てを最善に成してくださることに委ねて、今の歩み務め、それを楽しむ、そのような歩みを本当にしていく決心をしていきたいのであります。そういう人生を送りたいなと、私自身はいろんなことありますけれども願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、火の下に起こることは私たちにとって、私たちの人生にとって全てではありません。にもかかわらず、それが全てであるかのごとくに思い込んで、自分の置かれている立場、働き、そしてまた神様から与えられている良きものに本当に振り回されてしまうことがあります。どうぞしよう、神様に目を留めまして、それらに振り回され、人のなりわいに目を向けるのではなくて、主よ、あなたが正しく裁いてくださるお方であることを信じ、またそこに思いを馳せ、人がどうであろうと、私たちが真実であり続けられますように、私たちが主よ、義を、善を行う義がそこにございます。私たちが今この世にあって、神様によって与えられた仕事を楽しむ義がそこにございます。主よ、私たちを支え、主が良しとされる時に全てのこと明らかにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。